さ、
うん、
若さ感あるかな、あ、あるかもしんない。
もう始まったの？
始まってんじゃない？
ああ、わかった。
あの前回、うん、そのバウムクーヘンの話もしたいと。
そうなんだ。俺バウムクーヘンがバウムクーヘンなのかバウムクーヘンなのか、
あ、
ね、
あの年輪って意味だから、バウムって木って意味だからね。
らしいね。俺もそれも知ら
ない。バウム、はい、クーヘンのとこはちょっとよくわからない。
クーヘンが。
クーヘンが。まあ、
どっちかっていうとバウムよりはクーヘンが好きだから。
そうだね。
リューベン&カンパニー的な。
じゃあちょっとまあ違うけど、バウムはしっかりしてる響きだもん。はい、クーヘンって言った時にもういきなり。
いやもうクーヘン、クーヘンみたいな関西弁のクーヘンか。
クーヘンでしょ、それ。
あ、まあいいや。
そんなに、その話をしてたの、まあ、それ解決なの、
それ解決。
なんだ。いや、次はね、今日はお手紙からね、始めますけれども、はい、ペンネームのことしかもう話さないよ。
まあ、ペンネーム番組だからね。
ペンネーム番組だね。
ペンネーム番組だから。
なんで爪はそこに生えているんだっていうペンネームだから、ラジオネーム。これは俺たちがよく話す、うんうん、なんでメガネを耳なんか利用してかけてんだっていう、まあ、そうだ、この滑稽さに人がなぜ気づかないのか。
耳と鼻柱にね、
鼻柱に
引っ掛けてね、
引っ掛けて、たまたまこのまた鼻柱とさ、うん、耳の上の位置が
平行だったんだよ。
って不思議じゃない。
ここがすごかった。この発明はすごいよね、メガネの発明。
そう、ここに気づい、この部分で物が持てるって気づいたやつが、うん、すごいやつだね。
だってその前は単眼鏡みたいな、
はいはい、
目のとこに一個ね、
はめ込んじゃってさ、
はめ込んでこうしかめつらしてさ
いい顔してんね、
大官みたいな顔をしてやってたけど、はたと誰かが気がついて、
何のきっかけで人はこの耳の上と鼻柱の上が一直線のところにあるって気づきうるのかね。
まずその、
どうした
の、まず耳の形が変だっていうことは、うん、まあ当然昔から気がついてたし、餃子ができる前に耳はあるじゃないですか。
まあまあそうだろうね。
餃子に出るからとかいうのは言わせないよ。
神様が餃子型にしたわけじゃないもんね。ないもんね。
餃子があって耳が生まれたわけじゃな ないということは。
耳初だもんね。
ほんで、それも耳のこの形、うんうん、このぐにゃぐにゃっと中が
この貝みたいなやつ。
これも後に音がここにこう当たってとか言うようになったけど、そもそもは分からないじゃん、そんなの。反射してなんて。分からないわけだから。
唯一、うん、ちょっとこう、塞ぐと聞こえねえぞってことは分かるでしょ、は
い
は
い、
原始の人たちも。クロマニオン人たちも。
分かる。
んって思うじゃん。
そこが、ペタッとしてるよりは、うん、この、ぐにょぐにょっとした餃子の皮みたいな部分が、ふかっとあるから、うんうんうん、この手のひらで耳をグッとやった時に、はいはいはいはい、密封になりやすいのよ、
はい、吸い付くか。
吸い付く感がある。
あるある。でも、このことはまだ利用されてないね、あんまり。
この吸い付く。
この吸い付くパワーを利用して何か、
耳のところに紙をピョッと引っつけて、うん、メモパッドにするとかいうのはないもんね、今のところ。
あっても、おかしくないよ。
おかしくない、おかしくない。
だって、うん、イヤフォンってさ、うん、こんなところに近頃引っ掛けるようになったり、上に引っ掛けたり、
耳の上のところにツルがついてるよね、今。
ツルついてる。
ね。
うん。で、ガサッとこうかけてみたり、うん、あとなんかこう、ちょっとこの、なんか、くるくるっとしたところになんか、ピタッとくっつけて、うん、
なってる。僕ね、今まで。
たまたまだから、いや、使ってんだ
よ、
あれ。
今までの、ラジオとかのイヤホン、うん、全部引っかからなかったんですよ。
あ、
僕、耳の中の、穴の、こう、位置がおかしいみたいで。
言ってたね。
うん。僕ね。
穴の問題なの、うん、上のとこが、かからないっていつも言ってた
の。俺ね、だから、耳のほら、耳にクッと入れるだけだったじゃん、昔のイヤホンって。
はいはいはい。
で、何かラジオとか、ラジカセ買うと、必ずついてんだけど。
こう、グレーなのね。
そうそう、グレーのやつで。ちょっとプラスチックかなんかできたやつで、ツルツルで。だから俺、しょうがないから、耳の中にグッと入れても、スッと抜けちゃうんですよ。だから俺、それ入れて、そっちに寝返り打つみたいにして、塞いで聞いてたの。だから割とちょっと爆音ライブなのよ、俺の。ラジオ。
ああ、なるほど。
だから、ちょっとグッと頭をもたげると、爆音のように突き刺さって、音が中で炸裂するわけよ。痛くてしょうがなかった
の。その状態でさ、まあ、俺も、と三浦さんよく見物で、うん、昔はなるべく一部屋に泊まるっつってさ、
はい、泊まれた。
ほんで、向こうの方からさ、かすかにね、落語が聞こえてくるわけだよ。夜中にさ。
俺もあの時ほら、ちょっと不眠症ではないけど、うん、伊藤さんも不眠症だけど、俺もなかなか寝つかれなくてさ、うん、旅行行くと、うん。だから俺はその頃はもう落語で埋めてた、うん、もういろんな海外旅行行く時も全部落語持ってたけど、うん、 俺のやっぱりいかんせん、そのさっき言ったように、うん、耳からね、漏れるんですよ。うん、で、四六時中になってるわけじゃないでしょ。たまーにお囃子が聞こえるでしょ。うん、だから俺、その、
とか言って聞こえる。
耳を入れて、うん、イヤホン入れて、うん、耳を寝返り打った時に、うん、こぼれ落ちるんだよ。
なるほど、その時の音なのか。
その道中の、陽気なことって、ちゃんでんでんでんが出てて、たまーに伊藤さんの方に漏れてるなとは思ってた。だから気にして、うん、漏れないように耳をぐーっと刺してたけど、うん、痛くてしょうがなかった。
カスマジって思ってね。
うん、マジが出てたんだけど、うん、最近、もう、最近でもウォークマンの時代でもダメだった。俺の耳から外れてたんだけど、はいはいはいはい、いろんな今、
そういうの出たでしょ。いろんなところ利用してはめるよ、うん。
耳にかけるやつも買ってみたけど、うん、痛い。
そうなの、あれ。
僕痛い。
特に、
メガネかけてるから。
メガネ族は、ツル&ツルになるんですよ。
ツルオンツルでしょ。
ツルオンツルは。
ツルオンツルきついわ。あの、3D メガネとかも。
そう !3D メガネの、そのきついこと。
あれどうしてくれんの、あれ。
ずれちゃって。
あ、ずれるよ。
3D メガネがガチャガチャになっちゃったりしてて。
なる。
飛び出すどころの騒ぎじゃないよ。こっちが変なになっちゃってんだもん。
ほんでもう、メガネしてから 3D メガネかけて、映画見てるからずれてきて、耳のとこが痛くなって、ちょっとずらそうと思った時に、ちょっと指で 3D メガネの表面触っちゃって、油がついちゃって、やっべえと思って外して、それを、
拭いて、
T シャツの袖で拭くと、ニューって伸びちゃって、
伸びるんだよ。油が。よく伸びるわけ。
ああ、もう台無しだ俺の 3D みたいなもんで。
本当なんだ。
飛び出さない
の
よ。
しょうがねえから片目で見たりしてるけど、ちっとも飛び出さねえ。
で、俺もう 3D 映画なんか見ないから、もう。
もうや
めた。やめた。もうあんなの。
ああ、なるほどね。
とっくの前からやめてんだ。
俺はだから作ってほしいのはメガネの方にはこの上からちょいっとはめる、は
い、それでいいんだ。
ちょいちょいとこう
ちょいちょいとはめるやつもね、
あんの
時出たね。
出たの
初期の頃
あのあったの
ピコーンとはめるやつ出たんだけど、い
いダメなの、
買わされるやつで、買わされたの。
あ、なるほど。
映画見る前に買わされて、だから俺後の 3D 映画も全部それでいけるんだと思って、うん、いつもそれを持参して映画館行ったら、あ、これは対応できませんっつって、今ほら電池入ってるからでっかいやつなのよ。
え、そうなの？
耳の横のツルのとこが太くて、あそこにね、電池入ってる。
何が入ってるの？
なんかね、どんどん 3D も、うん、あの、メガネを。
メガネ商売なんだよ。
メガネ商売なんだ
よ。そうなんだよ。
結局、メガネ屋に騙されてるんだよ。
みんなね、3D、ビジュアル、ビジュアルとか言ってるけどね。
う
ん、
違う、商売
だ。メガネの話だよ。
3D、
新メガネ。
3D メガネ商売って下につければ、納得できる。
そうだ。
あれ商売だもん。
商売だ。で、必ず買わされて。
俺、3D メガネ今まで買わされたやつ、うん、4個か5個ぐらい持ってんのよ。家に綺麗に並べてあるんだけど、どこかけてくんだよ、もう。
歴代のやつね。
歴代のやつ。どこかけてくんだよ、もう。
どうしてくれれば、うん、っていうか、あれか、システムがもう変わっちゃうから、もうメガネを、てか、あれだよね、3D メガネの中に度が入っていってくれればいいんだよね。
3D メガネの中に、
俺たちの度が入っててくれれば見えるわ、
これ。難しいね、これ右左もまた違うし、度が。
まず、ちょっと早めに行って、懸案するじゃん。
うわ。
映画館で。
映画館。懸案してからか。
右とか、な、にとか言うじゃん。
ピ、カ、デリーとか。もう分かってるよ。ピカデリーは分かってる。読めちゃうわ。予想できるわ。ピカデリーの文字を懸案すると。
大体それで並べてくるから。
タイトルとかね。映画のタイトル読ますのどうよ。
君の名は。
あそこの、うん、ほら、あの、カウンターあるじゃん。チケットカウンターで。あそこで。
ああ、ある。
ね、出てるじゃん。タイトルが。あの、二重丸とか出てるとこで、お姉さんが棒で指さして、き、み、読める映画だけは行けばいいじゃないか。
どうぞって言うけど、あずか、ちょっと見ません
けど、あずか版の秘密はもう見えない。ハリーポッターは見えない場合は、ああ、ちょっと無理です。
無理ですね。
この映画ちょっと無理ですね。
メガネの度と合ってませんってことになるじゃん。
あれがね、ちょっと最近霞んでるんだよ、俺。そろそろ、チケットカウンターの奥のとこが見えないんだよ、俺。
わかるわ。すごいわかる。
いや、そんな時にね、
あんな近くに。
自動販売機で買えばいいのに、うん、俺あんま発見できないもんで、うん、しょうがないから、必ず並んでるんで。
そうだよね、うん、アナログで やってらっしゃるから。
もう、カップルとかがいるところでさ、うん、もう、公の席でだよ、うん、立たされて、
う
ん、横ではね。
しょうがない。立って並んでんだから。
君の名は2枚とかね。言ってる時に、ね。
周りは言ってんでしょ。うん、
僕の妻と結婚してくださいって。小田裕二のね。映画をね。
タイトルを言う。
一人ぼっちで言う、
うんうん。
僕の妻と結婚してくださいって結構な、長いのよ。
長いし、その僕っていうのがその人なのかって思っちゃった時に。
そうでしょ。
急にその中の人に言っ ってるみたいになっちゃうもん。
その発見してる
人に、僕の妻と、しかも向こう女の人なのに。
行かれてんじゃないかと思われる。
思われちゃう、これ。
でも、かもって言ってね。
考えてよ、こっちの身も。
そんなに、その当時、当然ヒットしてない映画だったから、うん、僕妻っていうのも変でしょ。自分だけで進めてんのも。
はって言われるよ。
はって言われてる。で、やっぱり小さい声で、僕の妻と結婚するが、って、ボシボシって言うんですよ。まあ言うね、ボシボシって言うもんで、あの人たちの、そのチケットを売るの人は、マイクで、
すごいから。
僕の妻と結婚してくださいですねって、公に発表されちゃって、君の名を見てる人から、ギャラギャラって見られて、あのロン毛の親父何見てんだ一人でと。朝から。
あの人になんかこう、告白したぞみたいな感じ。だから、地食スピーカーになってるじゃん。そうだ。地食スピーカーだよね。
もう、和竿ぐらいまで行くとね、あの人、面白いから逆の意味で見てんのかなと思うけど。
まだよかった。親切だった。わさお
僕の妻と結婚してくださいってギリでしょ。
いや
ギリでマジ見に来てんじゃないかみたいな。
どのぐらいの人間がそこで言うかなっていう、うしし、うん、っていう感じがちょっと感じられんだよね。
それだったらね、もう出だしにね、小田裕二のってつけてくれたら。
そしたら僕っていうのが誰かわかるから。
小田裕二の僕の妻と結婚してくださいって言ってたら、あの人ちょっと面白いと思って見に来てるなっていうのがわかるじゃん。
もう最悪、小田裕二一枚になるもんね。
それでいいの。そう。もうそれでいいの。
それでわかるもんね。
それでいいの。
小田裕二、なんとかですね。小田裕二ですね。
もうなんなら小田ぐらいでもういいの。
小田。もともとなんで爪はそこに生えているんだっていうことから始まって、
爪か
今小田裕二の話までになっちゃったのよ。
爪から耳に飛んで、
飛んじゃったの。
目に飛んで、飛んじゃったから小田裕二まで行ったん
だ。そうだ。だけど爪ってここに来ちゃって便利だけどさ、変だよこれ。
これ爪剥がれたことない？
あ、俺ないのよ。
生爪剥がれて、
もうやだやだもうやだ。
足なんだけど、
剥がれたの？
剥がれたことあるんですよ。
いつ？子供の頃？
子供の頃。
うわあ。
痛くて、うん、でもあれもんでだんだんまあ痛みは終わってきたときに、だんだん慣れてくるのよ。
痛みに？
爪がないことに。
はあ、
うん。親指かなんかだったんだけど、足の。で、初め、うわ、爪が剥がれたっていうことで、ものすごいショックで、揃ってないっていうことに、ショックを受けてたけど、だんだん痛みも触り出した時に、爪がなくてもやっていけんじゃねえかっていう安心感っていうか。
なきゃやっていけないもんじゃないってこと？
なかったのよ。で、親指の爪って、まあ、爪切りするときさ、まあ、ついでに切ってない
。難しいのよ。
小指のとこだ。小指、ごめん。
小指
の。
小指ね。
はい、はい。小指のとこだ。小指のとこ。
また小指がさ、ちょっと内側へ向いちゃったりなんかしてるから、あそこを見てや、見てあげることできないんだよね、俺。申し訳ないけど。
で、親玉を言っといて、まあ、親玉は結構しっかり、爪よりもでかいから、指よりも結構でかかったですから、パチンパチンっていい音するでしょ。で、だんだんお兄さん指とか行った時に、怖いかっていう時あるでしょ。そんな伸びてないでしょ、こう。
あとね、この、目がね、あそこに焦点が合わないからね、勘だけでね、ちょいっとやってるだけなの。
今はね。
このことはね。
老眼になってからはね。
小指さんのことは。
ほんで、俺、ちっちゃい頃に生、
爪剥がして。
あ、だけど、親指剥がした
時に。親指剥がすと、踏ん張れなくなるってよく言う
けど、踏ん張れんの？意外といけたんだ。
あ、そうなの？
で、意外といけて、もうこれだったら、
いらねえ
もう、爪の、追加はいらないんじゃないかなと思って。
ラーメンじゃないんだからさ、ね、博多のラーメンじゃないんだから、追加とかないから。
だったらもう爪切らなくて済むじゃん。そこ。
めんどくさいよね。でしょ？
だったらもう、1爪やめて、4爪でやってようかな、みたいなんで。
4爪生活ね。
で、その踏ん張れないっていう話をね、まあその時聞いてないかもしれないけども、まあ、
後々、ね、聞いたでしょ。
何にも支障なかったのよ。生えてくるまで。
あ、そう。
だから、だったら、もうそこにニューッと皮も伸び始めてんのよ。
ちょっと待って。後々、剥がすとどっから生えてくるの？
わかんない。そこはね、ちゃんと観察しなかったけど、なんかね、皮と皮のとこから、ツッとこう出てくるんじゃないの？
なんていうの、かつお節削るやつのさ、歯出す
みたいな。歯みたいな。
ちょいちょいちょいちょいってこう、コンコンコンコンちょいちょいちょいちょいって出て
ウルバリンの手みたいな。
あ、ぐーっとこう、
ビンビンビンって出てくるじゃん、ナイフが。
あれをゆっくり。
あれがゆっくりウルバリンなんだよ。
ゆっくりウルバリンではないけど、気づかれないぐらいの感じで、ちょろちょろちょろちょろちょろって出てくるの？
なんか、やっぱり爪って気づかれると、まずいって思ってる。
相手も。
相手も。
爪もね。
夜にちょろちょろっと伸びてんじゃん、あれきっと。
そうだね、うん。あんま昼間人と話しててさ、
シャキーンって伸びると、
うん、今伸びてんなとかないもんね。
爪出すって、やっぱほら攻撃するっていう意味じゃない。それこそウルヴァリンはそうじゃん。攻撃の時はシャキーンって出るんだから、猫だってそうだけど、シャーってなると、この人相手のことを威嚇するってことになるから、いや、してませんよと、じわじわ威嚇っていうか、してるっていうことにしたいんじゃない。前はもっと伸びてたと思う、人間って。
で、じゃあ、結構本人が、あのこなんていうんですか、一番その例えば徹夜してるときは伸びてこないってことでしょ。だってこっち見てるから起きて見
てる徹夜してる。
でもヒゲとかは徹夜してるときほど逆に伸びない、うんうん、
伸びる伸びる伸びる。でも徹夜してる俺内容にもよって爪は伸びるか伸びないか考えてるような。
爪伸び
徹夜して、うん、あなたのことを思ってたってなると爪は伸びてくると思うんだ。あなたの背中に爪を立てたいわっていう演歌の世界で。
なるほど。え、その時のつ、あなたっつってる私は爪なの？俺なの？
え？
だから爪は、俺に気づかれないように伸びてんでしょ？そもそも。いや、
その場合の主人公は女だよ。
あ、女性の爪がっていうこと？
愛人の爪だよ。
ああ、
愛人の爪は伸びが早いんだよ。
伸びやすいのか。
やっぱり、あの、普通の結婚するより愛人の爪は絶対伸びやすいから、背中に爪跡を男の残そうとする、やっぱり本能があると思うんだ。だから、愛人になって夜中でじっとして物を考えて、バンバンバン！
いや、そんな段階で。いや、ヒゲはどうなの？ヒゲも夜生えてんのこれ。
なんか爪とか、髭とか、中から出てくるものは、精神が作用してるっていう、
なるほど、なるほど。
ことを思ってるんですよ。
髪の毛とか、あと、涙とか。
ほんで、俺ね、ちょっと、一時調子乗ってた時期あって、調子乗ってたかっていうか、なんかちょっと大人になって、大人っていうか、年取って、下のやつに説教したりさ、酒飲むと。
よくしてんじゃん。
よくしてた時に、ね。
してた。うん、してた。
その時ね、すっごい鼻毛が伸びてたのよ。
え？
なんか、
説教してた時に。
説教して、人は。ベロベロになって、いい調子で、うわ、ん、分かってないと。うん、そうじゃないとか言って、先輩ずらして、うん、帰って、うん、もうベロベロだからすぐ寝るじゃん。うん、ほんで、まあ、昼ぐらい起き出して、うん、見たらすぐ鼻毛がね、あの、鼻から飛び出してた
りする。なるほど、なるほど。
その時にやっぱり、神様が与えた、鼻毛の旦那には言われたくないですよっていう、相手がね、
教えをね、
うん、相手が、こんな人にはっていうようになるために、うん、神様が俺に鼻毛を与えて、うん、
なるほど。
バカのキャラクターをね、与えてたと思うんだ。思うんだ。あれからあんましなくなってからね、そんな伸びないんですよ。
ひょうたんくんとかさ、ひょうたんに変な顔描いてあるやつとか、
鼻毛出てる。
ひょっとことかみんな鼻毛出てるんだよね。
滑稽の大ベースだ。
そうそうそうそうそうそう。
バカボンの親父だって、
鼻毛出て
る。髭なのか鼻毛なのかわからないけども、出てるよね、あれ。
だから逆に言うと、鼻毛を出してると、説教しても、そんなに、
そうでしょ。
ね、いいっていうことなんですよ。逆に言ったら、鼻毛マンは。
んで、また、鼻息荒いって言うじゃん。
言いますね。
またそれが鼻毛がね、ピューピューピューピューね。なびくわけよ。
風にそよぐのかな。
それをね、やっぱ説教されてる人が見ながらね、まあちょっと風流だなと。バカだな、この人は。
まあ、こういうのもいいのかと。
まあ、っていうための、まあ、のれんみたいな。
じゃあ、爪のことも、その、もともとのこの人のなんで爪そこに生えてるんだっていうのも、うん、こんな面白いとこに生えてて、面白いねっていうふうにやっぱ捉えれば。
うんうんそうだね。
切らなきゃとかさ、これ綺麗に塗らなきゃならないわとかじゃなくて、滑稽、体は滑稽なんだと。
爪って名前がおかしいもん。
爪
襟だって何それ。
何言ってんのあれ。
爪襟って何あれ。
詰めてるからだよ。あれ、こっちの爪じゃねえよ。あのね、無題をね、三浦さんが気にしてたでしょ、
あ、無題。芸術作品とかによく下に無題って書いてあるのは気になってた。
ノーネームね。
うん、前から気になって
た。吉江さんから来ました。うん、無題のクラシック曲について話していました。
あ、曲もあるもんね、うん。クラシック曲で無題っていうのあるわ。う
ん、クラシック曲にはもともと題名なんてついていないと。ませんと。作品バゴンがついていました。
ほう。
例えば何日王朝何番とか言うじゃん、ねうん、題名をつけ始めたのはロマン派後期から印象派時代くらいです。
運命とかつけたのは後期であると、うん、
後期
なの。
古典派の曲で題名がついているのは作曲家がつけたのではありません。
なるほど。
ベートーベンの運命や田園はベートーベンがつけたのではありません。
なるほど。
題名をつけた方が売れるから題名をつけた。コピーだったんだね。
なるほど。うん、そうか。っていうことはさ、だって、初め品番で演奏してたけど、うんうん、リクエストがあったんだと思う。
なるほど。 で、ヒンバー、波長長、波
長長、波言えないから、うん、運命にしとこうとか、誰か決めたっていう考えなの、うんうんうん、
リクエスト。あ、っていうかまあ、
リクエストが入った時。
この頃は、まあ、他のあれだけど、
貴族が聞いてる
の、ね、クラシックって、あと、楽譜を売ったりしてんだよね。そのことがすごい儲かったり、出版と重なってんだよ。
なるほど。
多分その時に八王子何番とかっていうよりは、確かに運命って言った方が、運命いりませんかーって言って、うわ、
売りやすいよね、
これこれこれ浮世絵みたいなもんだよね。
なるほど。じゃあ、絵画もなかったってことか。
そういうことじゃない？
そうだよね。
だって考えたら、王様のために描いてるから、フリードレッヒ二世の夜とか言ったら、何お前言ってんだ、俺の絵描けって言っただけだろうみたいになるじゃん。
じゃあタイトルは作家が描いたわけじゃないわ。
ないんだ。
作ったわけじゃない。
あだ名だね。
なるほどね。
で、見て、まあ、レンブランとか、夜景か、みたいな。
そうか。ということは、うちらも本出したりするからさ、
うんうんうん、
自分でタイトル作るって貧乏くさいってことじゃない。
そうなんだよ。
あの、誰か人に付け最初はいいじゃん。
そうだね。ね
うん、品番だけ。
品番だけよ、うん。
出版番号だけ。バーコードだけ出
してる。三浦さんの、あの三浦さんの3、もう、百何十冊出してる？もう
120冊ぐらい出した。
三浦淳126。
あ、それでいいんだ。これで俺ね、もう背拍子にバーコード売ってもらうわ。うん、
ああ。
バーでいいじゃん。うん、ピーってやってもらったら、うん、あ、タイトル出てくる。
その時に、だから、友達がつければいいんだろうね。
なるほど。
うん、
そこに無題ってつけてもいい？
いや、もう
そうじゃいいわけだ
よ。無題集めてるから。
無題集めてるから。
無題集めてる。
無題集めてるから。
いや、ええ、だそういう、でも確かに昔、編集者がつけてるケースとかって昔はもっとあったよ。昔はそうだよね。ただ俺タイトルマニアではあるから、うん、かっこいい
自分でつけたいとこもあるよね。ね、あるある。
かっこいいタイトル好きじゃん。あるある、まあ三浦さんもそれで。
大好き。タイトルが好き。
僕と変えると皇帝でとか言ってる時点で。
まあ、はっきり言ってパロディーだけどね。
うん、まあまあそうなんだけど、うん、あ、そう来たかっつうのはお互いにあるじゃん。ま
あね、あるんだよね。
ここをね、無題にできる無欲が俺たちに問われてんね、今。うん、
でも、ここで、あの、無題ブームが来れば、うん、
まあ来るらしいね、
無題がかっこいいってなれば、いけるんだよね。
だから本当は無題じゃなくて、番号をつけなければいけないっていうのがこの人の指摘なんでしょ。
なるほど。
これは深い問題だな、うん、俺作品番号。
だからもう、もともと人間には名前なかったわけじゃん。
ああ、そうですね。
そこから無人に入るわけじゃん。
そうですね、無人だね。
それが、自分なくしのも、究極だから。
そうだ。そうだ。
自分が三浦淳っていう名前にやっぱり引きずられて生きてる。三浦淳っていうやつは髪の毛長くしてサングラスをかけてなきゃなんないっていう概念に生きちゃってるから、これを一回外して、無人であると。
無人だと。
僕は無人だと。あの、警察に尋問受けても、無人です。
無人ですと。
で、まあ、ちょっと来いって言われるかもしれない。言われることが自分であるっていうことだよね。証明しないっていうことだ。
っていうことは、もう、一番最初は、それこそ、原始人でやってる、やらかしてるときは、伊藤聖光ですなんて言ってないわけじゃん。
言ってない、言ってない。
ウフウフって言ってたわけでしょ。
伊藤聖光ですって言ったら、高い声で言ってないよ、
それ。
言ってない、言ってない。
あれかね、やっぱり、家みたいのができてきてからね。まず伊藤が出たでしょ。
そうだ。その、
飛び出したでしょ。
まず、その原始人の人が、うん、あの女俺のもんだが出た時からじゃ
ない。なるほど。
自分の
所有欲ね。
所有欲だよ。
で、うちに入れると
。うちに入れるって、うん。取られちゃ困るから。
うんうん、だから伊藤の身内だと。
そうだ、そこだ。そこだよ。
ほんで伊藤の身内がバラバラ多いもんで、うんうん、伊藤の中の誰なんですか、
誰なんだっていうの。村はもうみんな伊藤になっちゃう。
ガヤガヤガヤガヤして、うんうん、じゃあお前は
一郎だと。
うん、一郎、お前は二郎。とかいうふうになって。
初めは、番号制だったと思うんだ。
なるほどね。あ、そうかそうか。
伊藤一号だよ。
一、
二、三、四だよ。名前は。うん。それが二郎とかになってるんだ。
なるほど、なるほど、なるほど。あ、じゃあやっぱり、数を数えれるようになったっていうことが重要なことだよね。
ね、
ああ、うん。じゃあ、作品番号でいいんだよね。
本当は番号だったんだよね、人間もね。
番号だった
から。伊藤一号だったんだ
も
ん。
でも俺ももう、たどれないから、うん、伊藤家とか言ったってたどれないよ。うん、だから、しょうがなく、泣く泣く成功にしてるんだぐらいの気持ちじゃないとダメでしょ、
う
ん
まあまあ、そうだ。おごっちゃうね。
おごっちゃう
気持ちがおごっちゃう。
うんうん、
俺も泣く泣く純ですと。
うん、そうそう
すいませんと。
本当はずっと昔からの原始人の頃からの番号なんですけど。
本当はね。
もう
見失っちゃった。だって俺1号だもん。だって僕は一人っ子だから。1号なん
ですよ。1号
なん
です
よ。1なんですよ。1なんですよって。
ちっちゃいもん、ちっちゃいもん。俺も長男だから、伊藤一だね。
伊藤一王みたいなもん
だよ、うん、でも、ね、伊藤さえ本当は番号なんだから、
ないないない
ないもう、一、一みたいな、356の一番みたいな。
カタカナの、
い
の一だね。
あ、そうだね。だそうだそうだ。
いの一だ。
保険証の番号だね。
いの一だ。
いの
俺はみの一だ。
みの一
だ。 かっこ悪
い。いやー、これでいいのかっていう。これより、やっぱ、美濃一と三浦淳とどっちを取るっつう話、うん。
どっちだ。
うん、どうなるこれ。この問題。この欲を消すのか、うん、それとももう、現世を取って、抱えて生きていくのか。
戦争のさ、魚雷とかにもさ、い、うん、何号とか書いてある。
ある
で、JR のとこもさ、
トハとか早いでしょ。
いいの
モハ
とか。モハとかなんか書いてあるじゃん。書いてある。あれでいいのか。
あれ、そう。
俺は総武線なのに、あれでいいのかみたいな。
黄色くまで塗られてるのに、
うん、どうぞ。
そこを、でも本来のことを考えたら。
でも電車の車両の横には本名書いてあるよね。
書いてあるね。細かい。
キハとかいうのがあれ本名なんで。あれ本名
だ。いや、だからもう、番号をつけることさえ、おこがましいでしょ。なるほど。本当は。
ここはマイナンバー制だ。
あ、マイナンバーだって、マイナンバー。
問いたいわ。
問いたい。
ね。番号すらないんだ。
ないの、本来。うん、だって、本当に狂言とかさ、古典芸能の作者な、もう伝わってないから一個も。
わざと。
何にもないな。
なるほど。
だからみんなのもんだ。
あ、みんなのもん。
誰かが作って誰かが直したと。
今ほら、著作権とか、ね。
そうなのよ。
うるさくなって。
それはね。
儲かるからだ、ね。
そうなの。
比較なんだよ、また。
そこの儲かりのところに、伊藤成功って名前が出ちゃったんだよ、これ。
儲かり成功でいいんだよ。本当は。本来は儲かり成功。
何その儲かり成功。わけわかんない。いつも楽しみに聞いています。
誰？
山口純子さんかな。
山、あ、もう、
普通の。
ペンネームじゃなくていいの？
ペンネームじゃなかった、これ。これ。
多分別に、ドキッとするね、それ。
逆にね。ね、ラジコのタイムフリーで寝る前にいつも聞いています。あのね、カンニングの竹山くんのこと言ったっけ、うん、仕事で会ったら、うん、いやー、雑談面白いですね。
聞いてる
って、もうお風呂で、もうしょっちゅうこうお風呂の中で、お風呂の中で聞いて
る。メガネ曇ってるでしょ、その時。お風呂。
もうメガネはさすがに、うわ、どうしてるお風呂。お風呂は俺もう、この頃はついに、洗面所でメガネを置いて、中にさえ持っていかないよ。
なんでそこまで同じなの。すごいね。
この頃になったの、
そうだった。もうここのセイムも参った。
セイム参った。
セイムが参った。俺も、うん、ここは、うん、もう洗面所にメガネ置いて、うん、もうかけずに入
った。あ、
そこは割と最近だよ。そのシステム。
そう、俺も最近なの。
俺は、プラスチックフレームなんですよ。伊藤さんもでもプラスチックフレームあるじゃん。うん、
場合もある。
俺ね、まあ、お風呂に入ったら見えないから、うん、つるっと滑ったりして、うん、もう事故に遭うし、うん、怖いから、当然メガネかけてるんですよ。うん、で、その、まあ、特に地方行った時、うん、温泉とか怖いから。うん、
知らない、
ぬるっと
お風呂に入った時。
うん、怖いから。
わかんないから。
で、そのつもりで、家の風呂も入ってた、
うん。そうなんです。
その時に、はたと気がついて、うん、
まさしく。
家の風呂は段取り分かってるじゃないかと。
左のここにシャンプーがあってとか知ってんの、うん、俺。
そんなに広くないし。
うん、そう。
湯けるで見えねえ。うん、誰が入ってるんですかなんてないじゃない。
そんな風呂じゃねえから。
ね。と思ったんだけど、温泉で俺、やっぱり、この、プラスチックフレームで、ちょこんと横に置いた時に、腐食すんのかな色が。なんかね、白、ほら。
白く。そうなる。
あれと思って。
プラスチックフレームは温泉そうなる。
温泉のなんか化学反応すんの、液が。
そう、多分。
ほんで、それからしまったと思って、外さなきゃとは思ってたんだけど、まあ、家のとこぐらい外して入れるんじゃないかって言って、割と最近、そのシステムで、かけて入ったら、わざわざ、洗面所に持って、出るぐらい、
今。不思議だね。
なった。いや、俺、風呂でね、見なきゃなんないものは何なんだって、やっぱり、
一
時思った。すごい思ったけど、目がかけた時ね、うち、前の家かな、うん、なんか、大理石風にしたようなやつが貼ってあったの、風呂場に。
はい、壁とか、
ね。大理石じゃないよ。うん、なんか、大理石風のやつが貼ってあった時に、メガネかけてこう、ブチョーンと使ってると、うんうん、その大理石のこのぐにゃぐにゃっとしたマーブル模様
が、
う
ん。はいはいはいはい。
あれの右端がね、人の顔に見えたりね、すんのよ。
不安すぎる。
なんかね、
不安すぎる。
でも、それが見たくなって、で、メガネ取っちゃうとね、見えないのよ、それが。
なるほど。
あれ、あそこで人の顔があったはずだと思って、メガネクッとしたら、うん、やっぱり人の顔みたいに見えて、うわ、怖みたいな。
怖い、
ね。そういうのは昔の家だったらよく天井のさ、
ありましたよ
天井板、
シミとか。
ね、シミがね、人の顔に見えたり、なんか変な違うものに見えたりしてたでしょ。
あった。
あれ見るためにわざわざ風呂にメガネかけていく必要があんのかなって思ったの。
見えれば見えるほど人は怯えてしまう。怯えてしまうから、ね。いうことじゃない、あと、俺がそれをかけなくなった理由は多分もう一個あって、 ホテルとかさ、うん、地方の仕事とか、ロケとか行くじゃん。うん、で、お風呂溜めて入りたいと。
入っちゃうよ。
ね、やっぱり。
その、自分の部屋の、
部屋の、お風呂。で、入ったら、うん、洗面器の下のところの作りが、
洗面所
の下の作りがなんかちょっとくり抜いてあったりとかして、ボロいのが見えちゃったりした時に、もう全然生かさないんだ、気持ちが。
使った時の目線がそこに来るから、ね。
目線がもうみんな見てないだろうと思うけど、うん、みんな入ったんだから。
パイプのとこでしょ？
そう、パイプのとこ。パイプの処理がね、甘い場合があるわけ。
ある
もう気になって気になるしょうがないもん。
それなんか、塗装が悪いよね。塗装が
悪い、ね、悪いし、
悪い職人使ってるよね。
ちょっとクモの巣でも貼ってたら、なんだちゃんとしといてくれよと。
ある
だったら俺の目を悪くしちゃえばいいんじゃないか。
悪くしちゃうっていうか、メガネ外すだけでしょ。度数を落とすってことでしょ。
度を落として、
度を落とす
ってことでしょ。よう、粗く見て、うん、まあまあいいじゃないかと。うん、ここは今、あったかいからいいなと思おうっていう、うん、そういうことなんだね。
俺もその地方の、こう、まあ、ビジネスホテルみたいなとこ行くとさ、風呂に浸かって、メガネが、置こうと思ったら、縁がさ、狭いんだよ。
狭いね。確かに。
浴槽の縁が狭くて、置いたらポチャーンと滑り込んでくるんだよ。
で、側
ん
とこがさ、もう、R がかかってるから、落ちるようにできてんだよね。
ほんで、ちょっと、こう、メガネ、こう、探ってたらもうないわけ。石鹸と一緒に落ちちゃってんだよ。湯の中に。もう。
わかる。
で、ある、やっぱり、風呂に入ると、壁のとこがへこんでて、浴槽の横に。
ああ、そこにね。
メガネが置け
るそうなのよ。
思って、メガネ畳んだら石鹸しか置けないんだよ。
そうなんだよ。
斜めにギュギュ入れて。
置いちゃう。あそこをね、メガネ置きと思っちゃうんだよね。
あれはね、うん、どうやらメガネ置きじゃない。
ないらしいね。
石鹸置きらしいね。
段々のところにつるを絡めるんだと思ってたもん、俺も。
で、長らく真ん中のところにへこみがあって。
あるね。
これがメガネのとこをくっとこのつるのとこ入れるっていうか、鼻置きを入れるのかなと思ったら、石鹸の水が流れるようになってるっつうじゃない、あれ。ね。
だったらむしろ、なんていうのかな、バスタオルかけみたいのあるじゃん、扉の内側に。
そう。
あれを、お風呂に入った時、ちょっとした壁のところにちょいってつけといてくれれば、あそこにこうかけるのにね。
でも、ちょっと遠いと不安じゃない？
まあ、ちょ不安だね。
やっぱり、
まあ
そう
だ
ね、メガネって、
そうだね。
僕もんであって
常に。
ぶら下げるってめっちゃ怖いの、うん、
ちょっと揺れたらすぐ、あっって取れる、地震が来たらこう取れる、とこに置きたい欲望はわかるよ。
そうでしょ。
これ寝る時もやっぱり、ちょっとずつ、まあ、ついさ、本読んでとかさ、いろいろ状況が、寝る状況が違うじゃん。だから、上の段に置いちゃったり、下の段に置いちゃったり、その時やっぱり頭の中で、ここに置いたって覚えておいて。
じゃあ、
寝るもんね。急に揺れたら。
ダメ。
しかも寝ぼけながら撮るからさ。
怖い。
ね、俺たちにとってはこれもう、外側の命みたいなもんだから。
そう。
あれ？
じゃあ、竹山さんは、メガネかけて入ってんのかどうかを聞きたいんだ。
そうか。
知りたいね。今、問われてるよ、ここ。
これを、聞いたら、お便りが欲しいよね。
外では、
絵を描いて
ます。外では描けてます。自宅では描けてません。
すません、
外では描けてます、うん。自宅でも描けてます。うん、両方描けてません。
うん、
で、自宅では描けてます。外は描けてないっていう選択があるわけじゃん。
そう。
外でね、大衆浴場行った時にね、うん、やっぱ一応、顔洗うから、うん、メガネは置かざるを得ない時ある、うん。置かざるが出る時あるでしょ。うん、で僕、必ず、銭湯行ったとき、うん、壁にひっついたシャワーがついてるとこで洗うんだよ。
あっち側でね。間のところじゃなくてね。
僕間が怖くて。
向こうにつるんと落ちちゃうからでしょ。
うん、鏡の下にね、空間があるのよ。
で、タイルがいっぱい敷き詰めてあるんだけど、割かし狭いもんだから、石鹸でもそこら辺に塗ってあろうものなら、
つるっと行くでしょ。
おじさんの股間のとこへ行っちゃうわけよね。
鏡の下のちょっとしたところにメガネが置けない気持ちあるでしょ。
わかるわかる。
だからそれだったら真ん中に行く人のためのメガネ置きが欲しい、
うん。そうだね。引っ掛けておいて。
引っ掛けておくやつ。
俺前この番組では言ったか知らないけど、うん、昔なんか温泉っていうかなんか箱根かなんかちょっと一日のとか入り、うん、あるあんじゃん。
ああ、一日。
日帰り。
日帰り温泉、ね。
あれどこに寄った時に、うん、その、 ちょっと薄暗くて雰囲気はあるわけよ。
はいはいはい。
ほんでその岩みたいなゴツゴツしたところに
洗面メガネかけていかないと、
ほんでそこのところの床にメガネを置いて頭を洗ったりしてたら、まあ我々に往々にしてあることだけど、もうかけてんだかかけてないんだか忘れちゃって、そのままお風呂に入って使っちゃって、
あの湯煙でボワーっともやがかかってるから、
どうせ見えないから、
見えてないと思ってるからね。
ほんでいい気分だなーと思ってしばらくしてたらないってこう目のところにないって、でももうおじさんたちのお尻がもう並んでて、どこの床に俺のメガネを置いたか忘れちゃったわけよ。
湯煙旅場になっちゃってるから。
湯煙旅場になっちゃった。
やばいじゃん、それ。
ほんともう絶対絶命じゃん。
絶対絶命だよ。その日のもうプラン台無しだよ。
台無しじゃん。目ないんだから。
帰れないかもしれないじゃん。
ほんでもう、この辺だったんじゃないかって、おじさんとおじさんの間に手を
出したか。何にも言わず出したか。
すいません、すいませんって言って、
ね、
床をザーザーザーザー触ったら、そこにもうないわけよ。だから、おじさんたちがもう
流れたか。
流しちゃったかなと思って、
メガネ流しか。
なんとかその、左横ね、ここだったかもしれないと思うとき、もう一回手だけザーッと出したら、あったんだよ、ね。
よかったね。
よかった。それ、すいません、すいませんってかけたけど。
あの、排水口みたいな溝のところのあっちの方に行ったんじゃないの。
そうそう、溝
の
出たの。だからでも、逆に洗ってる方としてみたら、お尻の方から手がニューって出てきてるから。
それ怖いわ、それ。
一大事だったと思うよ。
一大事か、ここはさ、それ系の発展場かよと思われるわ、その温泉。
そうなんだ。
噂立つわ、それ。えらい損害だわ、旅館。
そうだよね。申し訳ありませんでした。全然、いつもの伝で、この方の話を聞き、
この方って何だっけ、
山崎、純子さん、
本名
の方だ。本名の方の名前を、寝る前にいつも聞いていますでをもう終わっちゃって
た。竹山さんの話したからだよ、伊藤さんが。
そう、ごめんなさい、ごめんなさい。
伊藤さんも、竹山さんも聞いてるって言ってくれたから、ね。
そうそうそう。
竹山さんは俺ね、割と前、事務所が近くて、あそこの、ほら、
そうじゃん、そうじゃん。
事務所同士が近くて、で、ばったり会って、で、なんか、うちの事務所に来たりもした
んですよ。あ、そうなの？
で、奥さんがスライドショーを来てるらしくて。
あ、そうなんだ、うん、知らなかった。
当時出したカレンダーが手に入らなかったわけで、うちにもういっぱいあるから、あげてよ、つって、竹山さんにうちの事務所までわざわざ来てもらって、渡した思い出すらあんのよ。
なるほど。
んで、あ、これはなんかの縁だから、つって、俺その後に、メールか電話で、沖縄に一緒に旅行に行かないかって言って、あっちも怖かったんだと思うけど、すっごい悩んで、2週間ぐらいして、ちょっと予定があって言われたことがあって、悪いことしたなと思ってんだけど、友達になりたかったんだよ、俺は。
もう、俺も入れて、3人だったらいいよね。人は怖くないじゃん。
そうなの。
一対一は怖かったんだろうね。なんかよくわかんないじゃん。
家族旅行って言ったんだけど、なんか、俺の体狙いかなと思ったかもしれないから。
そうじゃないから。
違う。
そうじゃないから。なんか、三浦さんとこのさ、事務所の薄井さんはさ、なんか、カーネーション、まあ、バンドあんじゃん。あの人たちも聞いてるから、楽しみなんですよって言ってたとかって。
知り合いが聞いてんの？
続々こう。そう。
で、山崎さんが聞いてる話じゃん。
そうそう、ごめんごめんごめん。
山崎さんの話じゃん。まあ、
この前、その、ほぼほぼとか無理くりとかね、そういう話をね、聞けて嬉しかったと。で、この人が気になってるのはね、最近ね。
そうそう、それ答えなきゃ。
そう。変な話っていうフレーズをね、会話の途中に挟む人いるでしょ。
あ、これ変な話だけど。
変な話ね、って言って、出だしそういう人。で、変な話というので、どんなに変な話なんだろうと思って注意して聞いてんだけど、終わってみると大して変な話でもないことが多いと。
なるほど。
まあ、腑に落ちないと。あの変な話って何なんだろうっていう、山崎さんの。
変イコールやっぱり、ある程度面白くないとまずいっていうことじゃないですか。
ちょっと自分が思い出し笑いしながら話す話は、こっちにとってあんま面白くないっていうパターンだよね、これ。
夢の話とかね。
そうそう、夢の話。
昨日見た夢の話。
いや、すっごい夢見ちゃってさっていう話で面白かった試しは一度もないもんな。
俺のね、知り合いでね、うまい夢の話するやつがいて、そいつをね、どこまで持ってんのかわかんないけど、大概夢の話で昨日さーとか言って自分の話じゃん。で、もうその段階で面白くないんだけど、いや、昨日の夢にさ、お前出てきてさ。
ああ、いい。
それは。必ず出んのよ。
それはいい。それは聞く。
そうでしょ？で、聞いたんじゃん。どんな配役で出てんのかとか。
そうそう、それになるよ。
ずーっと聞いてたら、ないんだよ。
はあ、出てきただけ。
で、出てこないじゃんさ。なんかお前らしきやつがっていうのを言い訳のように最後して、すっかり聞かされて、ああ、もうこいつの話は、聞きマジと思ってたんだけど、もう数年さ忘れてて、なんか飲み屋で、そういや、この間さ、お前夢出てきたって言うからさ、え、で、何 久しぶりだけど、何の話って言ったら、またやっぱり出てこない。
なるほど、なるほど。
やっぱりね、その、この枕がうまい。
いや、うまい。
んで、あのね、この変な話のやつってね、枕下手なんだ
よ。下手なんだよ。うん、いや、この続きは余談でね、うん、もうね、はい、もうあれだ。50分なんかね、喋っちゃったらしいよ。それじゃあ、また。